はようございます。神学部で学んでいるときに、学校の近くに住んでおられる教会員の方がですね、アルバイトを募集されました。で、私、そのアルバイトに2回行ったんです。仕事の内容は、広い庭の、なんて言いますか、庭の手入れですね。で、庭師でなくてもできるようなことで、まあ、分かりやすく言いますと、草取りをしたり、石をのけたり、掃除をするという、まあ、そういうことでした。で、日曜日の午後、まあ、多分午後1時でしたね、集合ということで。で、それで、アルバイト希望者大学生数人が、行くことになったわけです。で、私はその日どうしてもですね、1時からは、行けない用事がありました。だから、それでもいいから、来てくれということでしたので、私は2時半か3時頃に、その現場に行ったわけです。で、さて、夕方になってその日の賃金を、もらう時になりました。で、私は1時からやっていないわけです。ですから、他の学生より当然ですね、賃金が、少ないということを考えていたわけです。で、もらったのを見ますとですね、1時から働いた人と私は全く同額だったんです。で、びっくりしました。まあ、嬉しかったことと、1時から働いた人には申し訳ないような、気持ちになったわけです。で、さてですね、その体験をしたときに、わかった、これが聖書に書いてあるあの教えだ、ということが体験としてよくわかりました。で、キリストはある日ですね、現代の経営者、そこで使われている労働者がですね、もう聞くと驚くような教えをされたわけです。もうそんなことありえない、考えられない、もうそれでは社会は成り立たないというような教えをされました。で、これをお聞きになったら、シャロムの人がですね、もうそんなことはないよってね、大きな声を出して言いたくなるような内容です。では、そこをちょっと読んでみます。マタイの20章から。天国は、ある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために、夜が明けると同時に出かけていくようなものである。彼は労働者たちと一日一デナリの約束をして、彼らを葡萄園に送った。それから9時頃に出て行って、他の人々が市場で何もせずに立っているのを見た。そしてその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当な賃金を払うから。そこで彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃とに出て行って同じようにした。5時頃また出て行くと、まだ立っている人々を見たので彼らに言った。なぜ何もしないで一日中ここに立っていたのか。彼らが、誰も私たちを雇ってくれませんからと答えたので、その人々に言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。さて、夕方になって葡萄園の主人は管理人に言った。労働者たちを呼びなさい。そして最後に来た人々から始めて順々に最初に来た人々に渡るように賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた人々が来て、それぞれ1デナリずつもらった。ところが最初の人々が来て、もっと多くもらえるだろうと思っていたのに、彼らも1デナリずつもらっただけであった。もらった時、家の主人に向かって不平を漏らして言った。この最後の者たちは、1時間しか働かなかったのに、あなたは一日中、労苦と暑さを辛抱した私たちと同じ扱いをなさいました。そこで彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と一でなりの約束をしたではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなたと同様に払ってやりたいのだ。自分のものを自分がしたいようにするのは当たり前ではないか。それとも私が気前よくしているので妬ましく思うのか。このように後のものは先になり、先のものは後になるであろう。これがキリストの教えです。5種類の人が出てきたわけですよね。で、さて、夜明けから仕事を開始した人で、この人はですね、1日1デナリという契約をしました。当時の1日の日当です。9時頃から働いた人で、この人には相当な賃金を払うからと言われて、送られました。で、12時頃、3時頃、5時頃、これは賃金について何も書かれていないわけです。さて、賃金もらうときにですね、5時頃雇われた人が1時間しか働いていないのに1デナリもらったわけです。で、それで朝から働いていた人がですね、お、 たった1時間で1デナリもらってる。じゃあ自分たちは朝からやったんだからもっともらえるだろうと期待していたら同じ1デナリだったわけですね。でそしてそれに不平を言ったらですね、何も契約違反してないってわけです。私はあなたと1デナリと契約をしたと。私は最後のものを同じように払ってやりたいんだと言ったわけですね。さて、働いた時間が全く違うのに同じものをもらうっていうのは多くの人にとっては面白くないと思います。またある人にとってはこんなありがたい話はないと思うでしょう。じゃあさてですね、キリストはなぜこのような教えをされたのかですね、現在の時間給のシステムとは全く違うわけです。これを経営者が実行したらどうなるでしょうか。みんなですね、5時から働くというのを望むでしょうね。さて時間給ではなく年数の場合どうでしょうか。20年働いた人、10年働いた人、いや5年や1年の人もみんな同じ20年の人と同額のサラリーがもらえる。もう求人広告出したらですね、申し込み者殺到になるでしょうね。1000倍2000倍の競争率になるかもしれません。こんなことやって会社が経営できるわけないわけですね。この教えでキリストは一体何を教えようとされたのかですね。キリストの教えというのは当然狙いがあります、目的があります。でさてですね、このキリストの教えの一番重要なポイントは最初の出だしのところにあります。天国はある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために夜が明けると同時に出かけていくようなものである。天国はこのようなものなんですよと言っているわけですよね。でさて聖書で言うキリストが言うその天国というのは死も涙も叫びも、痛みも苦しみも病気も戦争も公害も殺人もないですね、罪や悪が全くない素晴らしいところ、まあ、そのような、神様の国天国です。で80年90年で、老人になってしまうというものではなく神と共に永遠に生きることができるというそのような、天国、救いです。でさてですね、天国はこのようなものであるというふうに言ったわけです。これは天国の一面性を教えています。でここにはですね、現代の経済社会の法則が全く当てはまらないわけです。時間給のシステムではですね、働いた時間にふさわしく賃金をもらうわけです。1時間働けば1時間、10時間の人は10時間もらうわけですよね。でところが誰が神の国天国に入るか、神様ね、この法則を全く無視するということです。50年信じていようと10年信じていようと、あるいは5年だろうが1年だろうが、私は同じ天国に入れますということですね。長さは関係ないということです。天国にそのようなランク付けはないんですね。あなたは長い間信じたので天国に入りなさい、あなたは10年だったから天国の門まで入ってよろしい、あなたは 5年だったからですね、なんて言いますか、天国の外側にいなさいとかです。そういう区別ランクはないということですね。どんなに長かろうと短かろうと同じ天国に入ることができるということです。あなたは50年奉仕したから天国の一番いいところ、あなたは少なかったから天国の、中庭まで、もうそういうことないんですね。あなたは生涯でたくさん献金したから天国の一番いいところ、あなたはほんのちょっとしか献金してないから天国の端っこ、こういう区別一切ないということです。信仰の年数、働きの年数、献金の額、奉仕の時間数、一切関係なく同じ天国に入れられるということをキリストはこの例え話で教えようとしておられるわけです。信仰の世界というのはこの世の尺度が時々当てはまらない場合があります。そして誰が天国に入るかというのはまさにこのことだと思いますね。